ヨハネによる福音書、5章の31節から5章の47節までです。ここのところで、特に、目立つことが一読してあります。それは最初に見たらわかりますが、この証という言葉ですね。この証という言葉が特にここでですね、多く出ているのはすぐにわかります。まずこの31節で、もし私が自分自身について証をするならその証は信じてない。その証という言葉ですね。31節にも証をする方は別におるし、さらにその証を信じてたとか、34節にも人間の証を受け入れない、36節にもヨハネの証に勝る証があると。そして、次には37節、父が私について証をする。そして、39節にも聖書は私について証をすると、こういうふうにですね、この証という言葉が実にたくさん出てくるのがわかります。で、このことは確かに非常に、目立った事柄ですね。他の福音書ではこの証というふうなことはですね、わずかしか言葉を使われていないわけですね。で、少しそれをですね比べてみるとはっきりすることがあります。例えばですね、他の福音書で、見ますと、この証というふうな言葉はですね、マタイやマルコ、ルカではそれぞれ2回ずつしか使われて、いないわけなんですね。ところが、ヨハネ福音書で、見ますとですね、この証がですね、だいたいこの30回余りも使われているわけですね。そのことを見てもですね、他は2回だと、これはもう3時間余りも使われていると。ヨハネの福音書だけがこの証という言葉を特別に多く使っているということはすぐに分かることです。こういうヨハネの福音書は特にですね、ある種の言葉を他の福音書とは違って特別に多く使うということが他でも見られるんですね。特に今までにも何度か触れてよく知られているのがヨハネ福音書の15章ですね、に現れる有名な記事です。ブドウの木の例えですね。で、そのブドウの木の例えにおいてもですね、このつながると訳されていることがですね、実はこの私につながっていなければいけないという、私につながっていなさいとですね、あなた方は枝だから、人が私につながっていなければ、つながっていれば豊かに実を結ぶとか、ここでつながっていると訳されているわけですが、これはギリシャ語ではメノーという言葉ですね。ところがこのメノーという言葉はこの15章の同じところでですね、この7節ではあるというふうに訳されて、いつもあるならば、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、それから9節ではやはりこの同じメノーという言葉、10節もそうですね、私の愛にとどまりなさいと。このとどまるも実はギリシャ語、言語は同じなんですね、メノーと。そういうことでですね、この同じ新教大学で、しかも同じヨハネ福音書の15章の中でも3通りにも訳されているわけですね、この名言。そういうことで、日本語に訳すると、 原文、言語の元のニュアンスが変わって感じられることがありますね。もう原文で見ますと、メノーということが次々ずっと出てくるわけです。でこのメノーという言葉もですね、マタイやマルコ、ルカでは3回や2回、まあ、ルカはちょっと7回と。これはローマ書では1回、ガラテア書では一度も使われていないし、第2コリント第1を合わせても10回でですね。つまり福音書はマタイ、マルコ、3回、2回とか7回と、まあ、そういう程度、パウロ書簡でもわずかしか使われていない、あまり使われていないですね。ローマガラテアという代表的なものが1回、2つ合わせても1回です。ペテロ第1、第2に合わせても1回。そういう風なものに対してですね、ヨハネ福音書ではこのメノーという言葉がですね、なんとこの38回も使われている。ヨハネの手紙では26回。ですから64回ほどもですね、ヨハネの福音書、ヨハネの手紙、ヨハネ文書と言われるもので使われているので、これはもう断然多いですね。まあ、こういうのとですね、ちょっと似たところがありますね。他にもまあちょっとありますが、今日のところ戻りますが、この証という言葉はそういうふうに特別に多く使われているということです。で、ここでタイトルにもありますが、イエスについての証ということなんですね。で、このことをヨハネは特に言っていますが、まずこのイエスを証しするものは何なのかということです。でそこでまず書いてあるのが33節のところですね。最初はまあ一般論を言っているわけです。私自身が自分一人だけが自分はこれこれだと証言したところで真実とは言えないと、これはそういうことですね。何か物事をしたとか、罪を犯した、犯罪したとか言っても、一人だけ行ったところでですね、いくらでも作り事ということがあるからというわけです。ごく普通の一般論法では言っているわけですね。自分自身が行ったところでそれは真実でないと。ここでですね、そのどういう証があるかというと、一つ、まず挙げているのが33節で、ヨハネのもとに人を送ったが彼は真理について証しをしたってあります。これは洗礼のヨハネのことですが、この洗礼のヨハネはですね、35であるように燃えて輝く灯火だとですね、これはイエスを前触れ、イエスの前触れとして神が使わされた先駆けとなる人であったと。キリストが来る前にエリアを使わすと、まあ、予言されてきた、そのエリアに当たる人だというんですね、洗礼のヨハネ。だからその洗礼のヨハネは確かにイエスをですね、証しをしたわけです。ヨハネはこうで言われているように、しばらく燃えて輝く灯火であった、時期に殺されてしまったことを指しているわけですね。しばらくの間、でもそのしばらく、燃えて、輝く灯火もですね、イエスのことを非常にはっきりと証しをしたわけですね。そのことは一章のヨハネ福音書一章のですね、29節を見てもわかるわけです。一章29節ですね。ここでですね、その洗礼のヨハネは自分の方へイエスが来るのを見ていったと。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。これは一言で言えるような短い言葉ですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。この非常に単純なような言葉で、初めて読んだ時には別に何でもないように思って通り過ぎていくところですが、ここは非常に大きな意味を、広い意味をこの一言に込めているわけですね。だからこそ見よと、私たちが注目すべきまさにこの方だ。それなぜか、そ それは大きな政治的な力、アレクサンダー大王のようなですね、武力によって征服する天才的な人、非常に危険の中にも乗り込んでいくような、そういう非常には勇敢な男性的な人、それからさまざまなですね、船を作ったり、さまざまな技術的なことをするような、そういう優れた人、あるいは競争とかスポーツとか、まあいろいろなことありますが、そのようなどんな人でもない。イエスの使命はこの世ということ全てを含むわけですね。この世界全体、限りなく広いこの世界全体、そしてこの世界は過去も現在未来とずっとつながっているですね。全世界の過去未来現在、過去から現在未来にわたるありとあらゆる人間、人間の生きている社会、これをこの世と言っているわけですね。ヨハネでは世という使い方をしています。でその全部を取り除く、そういうことのために来られたので、どんな方法で取り除くか、ものを教えるのか、儀式をするのかと、ということをするとは全く違って、子羊っていうのは殺されるわけですね。殺されてその血を神様に捧げると、モーセの導きによってエジプトで奴隷のようになっていた人々が解放される時にも、子羊を殺してその血をですね、家のところに塗って、置いたら災い裁きがそこを通り過ぎると、まあ、そういうことですね。子羊の血を流すことで、災いが通り過ぎると、裁きがなくなるんだと。実際イエス・キリストは十字架にかかって、私たちの罪を身代わりになって死なれた、十字架のことを意味しているわけです。ですからこの世の罪を取り除く神の子羊、これは全世界の人、特定の民族とか一部の親しい人とかいうことではなくて、全世界のありとあらゆる地域にあたり、過去現在未来にあたる全ての人々のあらゆる問題、一番根本であるところの心の奥の問題、どうしても正しいことはできない、そのこと罪と言っているわけですが、その一番奥の奥、本人ですらもどれくらい奥にあるかわからないような、そういう罪を取り除く、しかも自分が犠牲になる、身代わりになって死ぬんだという、まあ、こういう形でですね、このヨハネ福音書において、この洗礼の場合は一番最初からですね、非常に簡潔な形でイエスを証言しているわけですね。でそのことを指していることがわかります。それでは元のところに帰ります。5章のところです。そうしたらですね、次36見たら、そのように明確にヨハネ福音書自身も洗礼の矢によってイエスが紹介、証言されておるわけですが、さらに優れた証があると。それは直接的にこのイエスがなさっている技そのものが、これはメシアだと、あれは証をしていると思うんですね。イエスが行っている技、イエスは単に預言者のように言葉、神の言葉を持ってですね、困難な状況の中で神の言葉を語り続けるという、語るという側面でなくて、だけでなくて、病気、あるいは捨てられた人、本当に苦しんでいる人、悲しむ人を実際に救う、病を癒し、また悪の霊に悩まされたらそれを追い出して、正しい平安な状態に帰らせると、まあ、こういうようなですね、実際にイエスはそれまでかつていかなる人もできなかったことをしたわけです。まあ、そういうふうに、そのイエスの技、しかもそれが最もハンセン病や38年も動かなかったとか、ハンセン病類似の病気も含めてでしょうが、禅も、いわ当時はですね、本当に見捨てられた当時というか、最近まで、比較的最近までですね、日本も禅も、生まれつきの禅もとしては非常に見下された、生まれつきの耳が聞こえない人も同じです。そういう人とかですね、精神の病気として最も極度に異常になったような人、そういう状態の人も、かかる人も特に闇ある暗い状態 にある人たちを救ったと、そういう技が確かにこれはメシアだとですね。あのイエスの技を見ればこれは本当に人間では到底ありえないということが感じられてきます。そういうふうに次にですね、技子といった後で3番目にはですね、37節にありますように、私を使わした父が私について証しをしている、神が直接証しをするということ、これもよくあるわけですね。神が私について証しをしていると、これは直接言えば聖霊を下すというような形でですね、これは本当に自分の御子だと天から声がしたってありますよね。これは私の愛する御子だと、そこだとこれに聞き従えと、そういうこともこの父なる神が直接的にイエスについて証しをしたということでもありますし、聖書の中にもありますが、全く思いがけない人がイエスの奇跡をたくさん見た人よりもはるかに真剣で真実な信仰を持ったということもあります。フェニキアの女の人ですね、イエスがツロテシドンという遠いところへですね、何日かかりで、その時間もかかったでしょうが、何日かかりで、行った時にそのフィニキアの女の人、本来はですね、ユダヤ人でもないわけだから、唯一の神も知らない、メシアのことも知らないはず。で、偶像の神が身を周囲の人と共に拝んでたはずの 人がですね、しかも地位も権力も肩書きも何もないような人が、必死になってですね、イエスに懇願をしてきたということがあったんですね。私の息子がもう大変な状態になっていると、どうか救ってくださいと、それをですね、まあ、必死になって、願ったということがありました。で、自分の娘が悪霊によって人を苦しめられている、そのイエスに呼びかけるときに、主よ、ダビデの子よと言ったんですね。ダビデの子よというのはダビデの子孫として現れるメシアのことを意味してたわけですから、こんな遠くの人がですね、でどういう方法によってですね、イエスこそはメシアだと何百年も待ち望まれてきたメシアであり、この世のありとあらゆる罪や患いを癒すから、イエス、そういうメシア、救い主だと、それを信じていたからこそ私は憐れんでくださいと、娘が悪霊にひどく苦しめられていると、この悪霊に、悪の霊、目に見えない力ですから、単に良い食べ物を食べたところで治らないと、医者も治せないで、けれどもイエスはですね、表面上自分もイスラエルの失われた人だけに使わされていると言ったりしてですね、退けたんですね、その願い。それでもなおこの女の人は必死になって、イエスに求め続けた。そしてイエスは、あなたの信仰は立派だと、あなたの願い通りになるようにと言われたら、本当に娘の病気が癒されたというような記事があります。まあ、こういうふうにこの女の人は何によってイエスがメシアであり、ダビデの子であり、こんな悪霊を追い出すことすらできると、地元の病人や医者や宗教家のいかなる人も全くできないことが、この初対面のはずのイエスになぜできると思ったのか、これは神からですね、いわば直接にこの女の人はこのお方こそメシアだと掲示されたと、神から直接証しをされたと、証言されたというほかはないわけです。その他、福音書にもですね、生まれつき目の見えない人ですね、その人が必死になって癒してくださいと、憐れんでくださいと言ってですね、やはりイエスをメシアと信じて必死で祈り願ったら本当に癒されたということも書いてありますから、こういうふうに字も読めず聖書を持っていない、しかもイエスが教えている場所に行くこともできなかったような人、そういう人がいつも周りでイエスの奇跡や教えを聞いたり見たりしてした人よりもずっと真剣な信仰を持った、まあ、こういうことはですね、神からの直接の啓示、直接神様からこの人こそ キリストだと、メシアだと証言されたということですね。だからそういう意味で父なる神が直接的に証言をするということも確かにあるということですね。それからさらにですね、4番目には何が証言するかということですが、それは次の39節を見たらわかりますね。聖書は私について証しをするものだとはっきり書いてあります。聖書は単に昔の歴史を書いたんじゃないと、で単に神の創造の技を書いている、単なる神の導きを書いている、自然のように人間の悲しみや苦しみを書いているんだと、あるいは格言、箴言ですね、そういうような格言的なこと、箴言的なことを人間に与えると、それら全てを持っているが、そのどれか一つというものでもないと、また一番大事なものだと、ここ今言った中で欠けているわけですね。でそれはこの聖書っていうのはいろいろな特質を持っているね、だから聖書を見て古代人の考え方や古代人の信仰、古代の風習儀式で、イスラエル民族に与えた神の教え、立法、神のことはいろいろ、そういったことを知るために読むとありますが、けれどもここではですね、聖書は私について証しをしていると、この聖書というのは旧約聖書です。単にイスラエルの歴史ではないと、単に特定の民族に与えた神のことはどうあるものではないと思うんですね。それを超えて、それら全てはですね、そういうふうに古代人の信仰とか神のことを書きながらも、全てイエスを指し示していると、ですね、その旧約聖書の全ての書物イエスを証言していると、実にですね不思議な言い方ですね。特定の民族の狭い範囲で生きたイスラエル民族、ユダヤ民族の歴史、何がこう起こったか、まあ、歴史というのはどこの国でもあるですね。大概の、昔こういうことがあって、こういうことあった、こういうことあったと、どんなふうに、この民族、この国は昔から歩んできたのか知ろうと思ったら、これは歴史ということは不可欠なわけです。ところがこの聖書はですね、単なる歴史でもない、イエスを明かしている、イエスに、向かうように指し示しておると、これがまあ非常に大きく違うところですね。他のどんな書物とも違うということができると思いますが、実際そのイエスを指し示しておるということはいろんな意味で確かに言えることで、こういうふうに聖書全体がイエスはですね、イエスを指し示していると言ったんですが、これ私たちもちょっと簡単に言ってもイエスを指し示そうとしているというのが分かるんですね。例えば聖書の最初、創世記、創世記の第一章ですね、最初全くに闇と混乱があったんですよね。でそこに光が差して、光あれと言ったら本当に光があったんだと、闇は光に勝たなかったんだというとこがあります。それと基本的に同じようなことがですね、ヨハネ福音書の第一章に書かれてあったわけです。第一章にですね、初めに神が天地を創造したという方をちょっともじってですね、初めにコメントがあった。で万物は言葉ロゴス、この言葉ロゴスということですね、言葉というロゴスなるキリスト、この言葉っていうのは普通のおしゃべりする言葉とは違うわけですね。ある理性的なもの、法則的なもの、根源的なうちの法則ようなものも、まあ、ロゴスで表すわけですから、その万物はロゴスによってなったんだと。ロゴスはこれキリストが肉体を取ってイエスという名前でですね、生まれる前からおったんだと。イエスはキリストはですね、その前からおったキリスト、霊的なキリスト、神と共に側におったキリスト、 神と同じ性質を持っている、そういうキリストのことがですね、ロゴスと言われている。で、そこに、そのロゴスに命があったと。それはまた光でもあったと。で、そういうふうにキリストの光が使わされたんだけども、暗闇の中で輝いていると。これを見てもですね、創世記の闇と混乱があったけど、光あれと言ったら光があったというのとですね、よく似たところがあってですね、創世記の記事は、こういうこの光になるキリストを確かに指し示しているということが言えるわけです。それから、創世記の2章を見てもですね、エデンから4つの川が流れ出てきたと。ですね、エデンから4つの川。そして、4つの地域。その中にまあチグリスやユーフラテス流域も含まれていますが、当時知られてきた4つという名詞の関連するところですね、意味を持った感じで、要するに全世界、エデンのその神様が作られた理想のところから水が全世界を潤すように流れていたんだと、こういうことはですね、このイエスこそが本当の命の水を与え、このイエスが与える水は四方に流れ出すと、こういう福音書の記事ですね。福音書の7章にある記事。7章の38を見たら、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出る。生きた水が川となって流れ出ると。まあ、そういうことをですね、確かに創世記のあの2章のですね、エデンの園から4つの川が流れて、4つの地域、いわば全世界を潤しているということは、実はこれキリストのことだと、キリストが当たり水だと、まあ、そういうふうに、いろいろと見ていくことができますね。で、それで有名なのはですね、他にもありますが、詩編の言葉にもありますね。エレリラマサバクタニっていうのは、これも詩編から詩編と本当に同じですね。叫びはイエスを指し示してと言います。でイザヤ書の52章の終わり頃や53章ですね、苦難のしもべって言われていますが、一応あのことも直接イエスを指し示してる。でもそういうわずかの箇所がイエスを指し示してるのではなくて、この聖書全体がですね、一見イエスとキリストと何の関係もなさそうに見えるものですらも、実はイエスを意味している、暗示している、イエスを指し示していると言おうとしたわけですね。彼らは聖書を研究しているのに、そのことは不思議なことに全く分からなかった。これは今日でも言えることですね。聖書学者、聖書を研究している学者的な人、細かな違い、分析、見方、ヨハネの神学とルカの神学、パウロの神学がどう違うか、細かに細かに一つ一つ細かにですね、言語や原文、言葉のニュアンス決して調べないと、違いは分かったと。それでもですね、そこで肝心のイエスの力とかイエスの霊をそこで受けるように仕向けなきゃいけないのに、そういうことは全くなくて、その難しい論文のようなものを読んだり聞いたりすると、だんだんとですね、イエスが遠のいていくと。どうもよくわからないと。本当に単純率直な愛の無限に深いお方が、なんかだんだんだんだんとですね、遠ざかっていくと。そういうような感じをさせるようなものもあるわけですね、確かに。研究はしておってもですね、イエスについて、イエスのことを本当はですね、ますます分かって、イエスは霊的なお方ですね。その霊なるイエスが近くに寄ってこないといけないのに、ますます遠ざける。そういう研究を、例えば全校集会なんかでも何度か聞いたことありますが、ああいう話を聞いてですね、イエスの愛がいよいよ感じられるというふうに実感したら、もう本当に少ないんじゃないかと思われる。そのことがあったですね、しばしば。単なる自分がこういうところを詳しく考えたと、調べたと ある学者はこう言ってるとか、そういうある人はこう言ってる、向こうから誰先生にこう言ってる、そういうのことばっかりいろいろ羅列したりしてですね、要するに研究的に聖書をいつもしているだけで、この命がそこには感じられないと。ですね、聞いている人にも何か命は伝わってこないと、そういうことはよくあるわけです。それってなぜなのかということを次の文に書いてあって、40節。あなた方は神への愛がないと。神への愛がなくってですね、そのところに書いてありますように、人からの誉れを受けようとしていると。44節ですね。誉れ。要するに周囲の人から認められたいと。褒められたいと。だから、わざわざ難しそうに研究はするが、そこから命は逃げていくと。で、彼らの研究話からはですね、イエスが浮かび上がってこないと。自分がこういうことを見つけた。自分がこういう考えだと。結局言いたいのは何か、そういうことだと。イエスの愛と真実、イエスの霊がですね、近寄ってきてですね、それを読んだり聞いたりしてに入り込むと。そういうような働きしない。ということが本当に多いですね。相手の誉れを受けとするからだというんですね。こういうふうに調べたらこれは認めてくれると、誰も気がついてないところを言ったと、これは偉いと、そういうふうに人間から誉れを求める、人間から認めてもらいたいという発想があればですね、これは本当のイエスのことはますます分からなくなってくるということなんですね。研究をしている、調べたり、いろいろよく長時間かけているだけれども、本当の霊的なイエスに近づいていないということなんですね。そういうことで、本当は聖書は一つ一つですね、イエスを明かしている。これはどういう意味でイエスを明かしているんだろうかと、イエスを示しているんだろうかということを、私たちは旧約聖書を読むたびにも常にそういうことを留意している必要があると思うわけですね。でその旧約聖書だけでなくって、私たちの身近な出来事も実は究極的にはイエス・キリストを指し示していると、そういうふうに受け取ることができるわけです。そういうとですね、さまざまな非常に忌まわしい事件が起こった。なんであんなことを神様がするのか、人の命を殺めるとかですね、戦争とか民族闘争とか家とか、これこそ神様なんかおらんのではないかと、おらんだ印だと思う人もおるわけですけども、神様をですね、そういうことだからこそ神様を見つめて、神様がそこにですね、救いの手を差し伸べてくださるようにと、そのような切実な願いを起こすようにと周囲の人に実は語りかけているんだと、そういうふうに受け取ることができればですね、あのようなさまざまな悲劇的なことも実はイエスがイエスの方を指し示そうとしていると。闇があると、それ闇ですよね。でも闇の中にそこに光が差し込むんだと、その光をあなた方は待ち望みなさいと、でどんなに闇で深くても必ず光を差すんだという、そういうことを信じて歩みなさいというわけですね。そういうために、創世記でもヤノク書でも、この世では闇があると。だけど光がそこに差してくると。闇の中に輝いていると。まあ、そういう言い方をしているというわけですね。だから暗い闇のような出来事を見ても、そこに光を見ようとし、また光が来ることを待望することでですね、私たちを一層イエスに近づけることになる。悲しい出来事があっても、悲しい出来事があるから神がいないんじゃなくて、そこから神を仰ぐならばイエスの言葉のように、幸いだ、悲しいものと。なぜなら神からの、あるイエスからの慰め励ましが得られるからだと言われています。悲しみや嫌なことがあるためにイエスに向かってですね、その悲しみがイエスを確かに指し示してよと、その悲しみの中でイエスを味わいなさいと、体験しなさいというふうに言われていると受け取ることができるわけですね。ですからそういうこともですね含めて、様々な出来事も実は イエスを指し示そうとしている。イエスの励ましの力を証言しようとしているということが言えるわけです。そういうような苦しいことや暗い出来事もそうであるならば、非常に喜ばしいこと、まあ、当然これはイエスの方、私が与えたのだと、一日の生活が守られた、健康あるいは食事を守られたと、あるいは他の人が知らない平安を与えられた、まあ、それはイエスから来たと、まあ、これはイエスをお指し示していると、この平安なりこの出来事はイエスを明かしていると、イエスがなされたんだということです。それだけでなくて、私たちを取り巻く日常のさまざまな自然、空の星も植物も木も虫の鳴き声も小鳥も雲、それは青い雲、そういうことも実は確かにですね、イエスを語っていると、イエスの愛と真実や清らかさを語っている、イエスの力を語っている、イエスを指し示し、またイエスを明かしているとですね、キリストを明かしているんだと、そういうふうに受け取ることができるわけです。ですから、このタイトルにあるイエスについての証、とか言ってもですね、あんまりピンとこない、こういうところはあんまり引用されないことが多いと思いますが、でも考えてみますと、神様は旧約聖書、あるいは様々な出来事、歴史、周りの自然、ありとあらゆるものを用いてイエスを証しして、イエスの方を私たちは見るようにと仕向けているなんだと、そういうことに気がつくわけです。それで私たちもこの聖書で昔の人にこのイエスの証がこんなに語られているんだというのを昔のこととして受け取らないで、今の日々の生活の小さな出来事も大きな出来事も絶えずイエスのことを証しているというふうに受け取っていると、そういうことがですね、ここで私たちに期待されていることだと思われます。はい、以上です。